皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。今週も全固体電池調査テクノロジー最前線の時間です。
アナリストのトロイです。スージーさん、今週もよろしくお願いします。
はい、トロイさん。今週も全固体電池に関する最新ニュースをたくさん集めていただきましたね。業界の動向が本当に目まぐるしいです。
そうですね。今週も研究開発から量産化、そして市場の展望まで、多岐にわたる重要な動きがありました。まず今週の主なニュースをざっと見ていきましょう。中国の EV メーカー NIO が将来の全固体電池統合に対応する次世代 EV プラットフォームアクイロンを発表しました。フランスの研究者らがフレキシブル全固体電池向け高性能ポリマー電解質を開発したとのニュースです。 J スターホールディングがテキサス州の全固体電池工場で無人航空機市場を標的とすると発表しました。専門家分析レポートでは、2026年時点での全固体電池の大規模商業化は2030年代初頭になると予測しています。クーリエジャポンは、EV の課題を解決する固体電池の開発競争の最前線を報じ、中国が全固体電池関連特許の 44% を保有していると指摘しています。会社4機砲オンラインが、EV 市場最年の起爆剤として全固体電池関連の注目日本株7銘柄を選出しました。インデックスボックスのレポートによると、アジア太平洋地域の全固体カーバッテリー市場は、日韓が硫化物系、中国が酸化物ハイブリッド系でそれぞれリードしています。パッドスナップユーレカリポートは、全固体電池向け乾式電極技術の進化と特許分析を公開し、 LICAP テクノロジーズ、トヨタ、LG エナジーソリューションを主要イノベーターとして挙げています。
たくさんの動きがありますね。これらのニュースから、今週はどのような視点で全固体電池の最前線を分析していけばいいでしょうか。
今週は、既存の自動車メーカーによる量産化の具体的な動き、次世代材料技術の進展、そして製造プロセスの革新という3つの切り口から、全固体電池の商業化への道のりを見ていきたいと思います。
なるほど。量産化、材料、製造プロセスですね。では詳しく見ていきましょう。さて、今週最初のニュースは、トヨタが全固体電池の展開を加速するという話題ですね。これは自動車業界にとって大きな動きとなりそうです。
そうですね。トヨタ自動車が全固体電池を搭載した電気自動車、EV の量産計画を前倒しし、2027年初頭には新型 EV モデルに採用すると発表しました。当初は高性能、高級車セグメントに投入される見込みです。
2027年初頭ですか？これは EV の航続距離や充電時間を劇的に改善する可能性を秘めているということですよね。
その通りです。全固体電池は既存のリチウムイオン電池に比べて、エネルギー密度、安全性、充電速度において優位性を持つと期待されています。トヨタは、電池の安定性とサイクル寿命に関する技術的進歩に支えられ、この目標を掲げることができたようです。
トヨタのこの動きは、世界の EV 市場にどのような影響を与えるでしょうか？他社も追随する形になるのでしょうか？
業界アナリストは、トヨタの積極的な動きが世界の EV 市場の勢力図を大きく変え、他の自動車メーカーも全固体電池の開発と導入を加速せざるを得ない状況を生むと見ています。EV のモビリティへの移行を加速させる重要なマイルストーンとなるでしょう。
世界の EV 市場の競争がさらに激化しそうですね。続いてのニュースは、クオンタムスケープが EV 向け全固体電池のサイクル寿命で画期的な進歩を発表したというものですね。
はい。全固体電池開発のリーディングカンパニーであるクオンタムスケープが、EV 用途向け電池のサイクル寿命において顕著な成果を達成したと発表しました。最新世代のセルが容量保持率 80% で1500サイクルを超える性能を示したそうです。
容量保持率 80% で1500サイクルはすごいですね。全固体電池の長年の課題の一つを克服した形になるのでしょうか。
まさにその通りです。この画期的な成果は、同社が開発したセラミック固体電解質の改良とアノードフリーセル設計の最適化に起因するとされています。これにより、効率的なリチウムイオン輸送と安定した電極界面が実現され、バッテリー全体の耐久性が大幅に向上しました。
この耐久性の向上は、量産型 EV 向けに現実的な選択肢となる可能性を高めるものだということですが、今後の見通しはどうでしょうか。
専門家は、この発表が投資家の信頼をさらに高め、クォンタムスケープを次世代バッテリー供給の最前線に位置づける可能性があると見ています。全固体電池は性能と寿命のトレードオフを解消することで、EV への移行を加速させる大きな潜在力を持っています。
長く使えるバッテリーは、消費者にとっても大きなメリットですよね。次の話題に行きましょう。トロイさん、ドイツの研究者による新しい硫化物系固体電解質の開発というニュースですね。これはどのような進歩なのでしょうか。
ドイツのフラウンホーファーシリケート研究所 ISC の研究チームが、既存のベンチマークを上回る高いイオン伝導性を持つ新規硫化物系固体電解質材料を発見したと発表しました。室温での性能が大幅に向上している点が特筆されます。
イオン伝導性が高いというのは、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
はい。これは全固体電池の主要因課題の一つである内部抵抗の低減に大きく貢献します。より高速なリチウムイオン輸送を可能にし、充電速度と全体的な効率を向上させる上で極めて重要です。また、この新電解質は高ニッケル化相土材料との良好な適合性も実証されており、商業化を加速する要素となります。
これが実現すると、EV やポータブル電子機器の未来は大きく変わりますね。
そうですね。より安全でエネルギー密度が高く、かつ高速充電が可能な全固体電池の実現に向けた道を大きく開くものです。発熱も抑えられるため、安全性向上にも寄与します。今後はコスト削減と量産技術の確立が課題となるでしょう。
材料レベルでの基礎研究が、こうして未来につながるのですね。続いては、ファクトリアルエナジーが BMW と乾式電極製造で提携したというニュースです。乾式電極製造というのは、どのような技術なのでしょうか。
新興の全固体電池技術企業ファクトリアルエナジーが、ドイツの自動車メーカー BMW と戦略的提携を発表しました。これは、次世代全固体電池セルの乾式電極製造プロセスの共同開発と実装を目的としています。
乾式電極技術は、なぜ注目されているのですか。
従来の湿式プロセスでは多量の溶剤を使用するため、環境負荷や製造コストが高くなっていました。乾式電極技術は、溶剤の乾燥工程を不要にすることで製造を簡素化し、エネルギー消費量も削減できます。全固体電池の費用対効果の高い量産化の鍵とされているんです。
BMW が参画するということは、やはり環境へのコミットメントが大きいということでしょうか。
ええ。同社が持続可能な製造への強いコミットメントを有していることと、将来の EV 向けに先進的なバッテリー技術を確保するための積極的な戦略を示しています。この提携は、全固体電池の製造コストを大幅に下げ、EV の車両価格をより競争力のあるものにする可能性を秘めています。
環境とコスト、両方の課題を解決する技術なのですね。次のニュースに移りましょう。LG エナジーソリューションが、全固体電池のパイロットライン向けに先進スタック組み立てプロセスを発表しましたね。これは製造工程のどこに関わる技術ですか？
グローバルバッテリー製造大手である LG エナジーソリューションが、全固体電池のパイロット生産施設で新たな先進スタック組み立てプロセスを導入したと発表しました。これは、個々のセル層の積層精度と速度を大幅に向上させる独自技術です。
積層精度が上がると、どんなメリットがあるのでしょうか？
セル層の積層精度は、内部欠陥の発生を抑え、最終的なバッテリーのエネルギー密度と性能を最大化するために極めて重要です。この新しいプロセスでは、AI を活用したビジョンシステムで品質検査を行い、リアルタイムで微細なズレや欠陥を検出、修正できます。
AI まで活用しているとは驚きです。バッテリー全体の信頼性も高まりそうですね。
その通りです。セル形成中の均一な圧力配分を保証する技術も組み込まれており、バッテリー全体の信頼性と安定性が大幅に向上します。この製造技術の進歩は、全固体電池の量産化と既存リチウムイオン技術とのコスト競争力達成に向けた重要な一歩となります。
製造プロセスの進化も、実用化には欠かせない要素ですね。続いては、 台湾のプロロジウムが全固体 EV セルで業界トップクラスのエネルギー密度と急速充電性能を実証したという非常に期待の持てるニュースですね。
はい、プロロジウムは最新世代の全固体 EV バッテリーセルにおいて 500Wh/kg を超える業界トップクラスのエネルギー密度を達成し、独立検証された性能データを公開しました。これは現行のリチウムイオン電池を大きく凌駕する数値です。
500Wh/kg を超えるエネルギー密度、そして12分未満で 80% 充電達成とは、 EV ドライバーの航続距離不安や充電時間の課題を一気に解決するレベルなのではないでしょうか。
まさにその通りです。エネルギー密度の向上は EV の航続距離を大幅に延伸させ、急速充電能力は EV ユーザーが抱える充電時間の長さを劇的に短縮します。これは EV の普及をさらに加速させる上で不可欠な要素であり、ガソリン車への給油体験に近づくものです。
欧州の自動車メーカーもこの技術に大きな関心を寄せているとのことですが、今後の展開はどうなりそうですか？
プロロジウムの技術は動作温度範囲の要件をさらに低減するための最適化に取り組んでおり、より幅広い気候条件下での性能安定性も目指しています。高い安全性も提供するため、 EV 市場だけでなくドローンや他のモバイル機器など様々な分野での応用が期待されています。
航続距離と充電時間が改善されれば、 EV はもっと身近になりますね。次に、ソリッドパワーが硫化物系固体電解質の生産規模拡大に向け2億ドルのシリーズ D 資金調達に成功したというニュースです。これはどのような意味を持つのでしょうか？
コロラド州を拠点とする全固体電池開発企業ソリッドパワーが、新規及び既存投資家、複数の大手自動車メーカーからなるコンソーシアムからシリーズ D ラウンドで2億ドルの資金調達に成功しました。この大規模な資金は、主に同社独自の硫化物系固体電解質材料の製造能力拡大に充てられます。
フォードや BMW といった大手自動車メーカーも出資しているのですね。これはソリッドパワーの技術に対する期待の表れなのでしょうか？
その通りです。この調達はソリッドパワーの技術とフォードや BMW といった業界大手との戦略的パートナーシップに対する強い投資家信頼を反映しています。同社の硫化物系固体電解質は、高エネルギー密度と優れた安全性を実現する全固体電池セルの中核をなす材料です。
このような大型資金調達は、全固体電池市場全体にとってどのような影響があるのでしょうか？
この投資ラウンドは、EV への移行を加速させるため、全固体電池スタートアップ企業に巨額の資金が流入する現在のトレンドを象徴しています。自動車業界はバッテリー供給網のリスクを分散し、より高性能で安全なバッテリー技術を求めています。今回の資金調達はその実現に向けた重要な一歩となるでしょう。
巨額の資金が動いているのを見ると、いよいよ本格的な商業化が近づいていると感じますね。今週最後のニュースはS&P グローバルによる全固体電池市場の成長予測についてですね。2035年までに500億ドル超に成長するとは、すごい市場規模になりそうです。
はい。S&P グローバルが発表した最新の市場分析レポートによると、世界の全固体電池市場は2035年までに年間収益500億ドルを突破する規模に達すると予測されています。この急速な拡大は、主に EV セクターからの需要急増によって牽引される見込みです。
やはり EV の普及が市場成長の主要因になるということですね。
その通りです。全固体電池は既存のリチウムイオン技術と比較して優れた安全性、エネルギー密度、および高速充電能力を提供するため、EV の魅力を飛躍的に向上させると期待されています。これにより消費者の EV への移行がさらに加速するでしょう。
この成長予測の背景には、どのような技術的な進歩が考慮されているのでしょうか？
レポートは、乾式電極技術や効率的なスタック組み立てといった製造プロセスの継続的な進歩が、生産コストを押し下げ、全固体電池の競争力を高めると分析しています。ただし、市場の普及には、研究開発及び製造インフラへの多大な投資が依然として必要であると指摘しています。
技術の進化と投資が合わさって、全固体電池が未来を開くのですね。
今週はトヨタのような大手自動車メーカーが具体的な量産目標を掲げ、プロロジウムやクオンタムスケープといったスタートアップが実証段階で驚異的な性能を示したことに加え、ドイツやフランスの研究者が材料開発で新たなブレイクスルーを達成しました。さらに、ファクトリアルエナジーと BMW の提携や LG エナジーソリューションの製造プロセス革新に見られるように、コストと量産性の課題克服に向けた動きが活発化していることが明らかになりました。これらの進展は、2035年までに500億ドル規模に成長するという市場予測を裏付けるものであり、全固体電池の商業化が着実に近づいていることを示唆しています。
なるほど。量産化への具体的な道のりが見えてきた1週間だったわけですね。全固体電池調査テクノロジー最前線の時間でした。